おはようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は外で撮っているので聞きづらかったらごめんなさいね。で、今日のお話なんですが、みんなそれぞれ痛みを持っているっていうお話です。で、しかもこの痛みはですね、人にはわからない、わかりっこないって思っているものがやっぱり多いので、それがまあ、個性であり生きづらさの原因にもなっているよねっていうお話なんですね。で、これ今何かっていうと、まあ、ワークショップを終えたばかりの状況で今収録しておりまして、今回もですね、素敵な方々ともうしゃべりすっごい楽しかったんですよね。で、今回のセミナーのウェルビングに生きるの内容はですね、部分部分抜き取って、限定配信の音声プレミアムパートナーで音声だけシェアさせていただきたいと思ってます。自分の個性を知ったり、自分の、まあ、転職生きがいっていうものに気づいたりってするワークなんですけど、限定配信の音声プレミアムパートナーで、まあ、20分とかもうちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、音声だけ抜き取ってシェアさせていただきますので、プレミアムパートナーの方はまたお楽しみくださいね。で、今回はですね、魂の個性なんですけど、それに合わせて自分ってどういう時に悩むだろうとか、どんなことでよく考え事をしてるだろうとか、どんな人が自分は恐れているんだろう、どんなことをされたら私は嫌になっちゃうんだろうっていうのを解明していったわけなんですよ。で、今回現地でご参加された方にはですね、まあ、直接いろんな質問をしながら、こういう時ってこうだよねっていうお話をしながらやって進めてきたんですよね。めっちゃ面白いんですよ。みんな違っていましたね。今回は4種類のタイプ、それぞれの人が、まあ、最低1人いらっしゃったので、まあ、かなり盛り上がったんですよね。え、それ本当に思ってる？それ分かんないんだけどっていう風に、隣に今一緒にいてウェルビングに生きるっていうものを学んでいて、でなおかつこういう心のことって学ぶの面白いよねって思っている人であっても、みんな大事にしているものとか、人にどう思われたいか、何が嫌か、どの距離感で喋るのがいいか、みんな一人一人違うんですよ。これってすごいと思いません？で、特に家族一人一人もみんな違うんですよね。で、今回ご参加された方の中にも、子供がお子さんがいらっしゃって、上の子はこうなんだけど下の子がこれでねだったり、この子に対して接し方ってどうすればいいんだろうって悩んでる方もいらっしゃいました。でもこれって自分もそうですよね。家族であってもみんな分かりっこないことっていっぱいありますよね。で、特に今回お話ししたい痛みっていうもの、もうその痛みというか苦しさというか傷つくっていうことって、人には本当に 100% 分かりっこないっていうことがあると思ってます。で、私もついつい口癖でですね、あ、その気持ち分かるよ、辛かったねっていうことを言っちゃうんですけど、多分相手からしたら、いや、綾乃さん分かってないっしょって思ってくれてると思うんですよね。でもそれでも私はやっぱり嫌われたくないとか、共感したい、あ、それは辛かっただろうなっていう気持ちが勝っちゃうから、あ、分かるよって言っちゃう人間なんですよこんな人間でございます。それこそあなた自身ももしかしたら隣にいる人の痛みって 100% 分かることってないですよね。例えばこの前質問したの分かりますか？あなたの個性が分かる質問っていうことで4つのタイプがいたはずなんですね。で、これはこの音声ではお伝えはしないんですよ。めちゃくちゃ面白いのでめちゃくちゃ面白いので動画とか音声限定配信の方でシェアしたいなと思ってるんですけど、この4つの分け方をすると、ある人は誰かとおしゃべりをしていて、そのおしゃべりのやり取りをしている上で一番心がけてるのは嫌われたくないっていうことを心がけてる人もいます。嫌われたくない人います。私も昔そうでした。この子としゃべっていて、え、何考えてんのって思われたくない、嫌われたくないとか、見当違いのことを言ってなんやねんって思われたくない、だから相手が喜ぶ言葉を頑張って選ぼうとしていた時期がありました。でもある人はですね、その人がもし悩んでいるのであれば一緒に解決して前を向いていこうって思うんですよね。いや、もうやってみようよ、それなら前に進もうよって思う人もいます。で、ある人はですね、もし誰かとおしゃべりをしていて相手が悩みを持っているのであれば、その悩みに対して根本的な原因はこれだよね、あなたが悩んでいるのはこういうことだよねって代わりに客観視をしてあげて、あ、じゃあ一緒にこうやって考えていくのはどうっていう心理を追求して提案するっていうことをする人もいます。 でまたある人はですね、嫌われたくないとかそんなの通り越していて、その人と自分との関係が調和的であって平和にそして円満に進めていくことができるっていうことを考えて悩んでいる人もいるんですよ。この人から嫌われたくないって思って話を聞いている人と、この人の人生がうまく軌道に乗って前に進んでもらったらいいな、そして私もそうありたいって思ってる人もいれば、相手の悩みの根本だったり相手の話の真理を追求したいと思ってる人もいたり、相手とのお話の中でこのつながりっていうものを感じていたいって思う人もいるわけなんですよね。みんなそれぞれ違うんですよ。会社での悩みももちろん一人一人違います。職場の人との関係性だったり自分の存在価値で悩む人もいれば、自分のキャリアアップや私の人生って何のためにあるんだろうって考える人もいるわけなんですよね。同じ職場にいたとしても理解し合えない人がいるっていうのはもちろん当たり前なんですけど、この当たり前も、隣にいる人も全然違う個性だよねって思うことって当たり前なはずなのに、私たちってよく忘れてます。なんなら家族忘れてません？私はこういうことをされたら嫌だ、だから相手にはこれをしない。私はこういうことをされたら嬉しい、だから相手にもする。これってケースバイケースですよね。なんだっけ、キングコングの西野さんが前おっしゃっててすごいなって思ったのが、被災地とかに届ける物資のことで、千羽鶴は本当にはいらないっていう話をされてたんですよね。確かやったら喜ぶだろうなって思うことじゃなくて、やってほしくないことをやらないことの方が大切だみたいなことをおっしゃってたと思うんですよ。でも確かに自分が被災していて家がボロボロになったとか、住む場所がなくなっちゃったとか、家族が離れ離れになっちゃったとか、そんな状態って千羽鶴よりももっと生きる上で必要なものが欲しかったりする。そうなんですよね。私はまだ被災っていうものを体験したことがないので何とも言えないんですけど、そう思った時に必要なもの、これって相手の立場に立って考える、考えたとしてもわからないことがあります。だってその人になれないから。でもその人になれないから仕方がないって割り切ってもいいと思うんですよね。だって自分は自分だから。でもその中でも相手のことを知ろうとする努力っていうのは、これは愛なんじゃないかなって思いました。ということで今日はここまででございます。そしてワークショップ参加してくださった方、本当にありがとうございました。お会いできてとても嬉しかったです。ではまた、おしまい。